私たちは面白きことなきを面白くというテーマのもと、伝道の書から御言葉を見ています。今日はその伝道の書の2章1節から11節を見ていきたいと思います。
We have been looking at the words from Ecclesiastes under the theme of making interesting an uninteresting world. And today I would like to look at Ecclesiastes 2:1-11.
ここには主に3つのことが書かれています。すなわち酒と仕事、そして女性、すなわち異性について書かれています。
There are three main things written here. That is, what is written here is about liquor and work and also women, or in other words, the opposite sex.
そこから伺い知れますことは、かつてソロモンは自らを元気づけようと酒を求め、生きがいを見つけようと大きな事業をなし、人生を楽しもうと女性を求めたということです。
What we can discern from this is that Solomon had sought liquor to cheer himself up, sought to find a purpose for living through undertaking big business ventures, and sought women for enjoyment in life.
このソロモンの言葉は今から約3000年前のものでありますが、人は今も変わらず同じことに関心を抱いているということは説明するまでもありません。
These words of Solomon are from about 3,000 years ago, but it goes without saying that people today have not changed and are still interested in the same things.
特にこのコロナ禍において極度にストレスフルな日々を送っている私たちは、現実から逃れられる一時の慰めや刺激を求めようとすることが平穏な時よりもあるかもしれません。
As we live extremely stressful days, especially under the coronavirus pandemic, we may be more likely to seek temporary comfort and stimulation or excitement to escape reality than in peaceful times.
今日はこれらのソロモンの言葉を通して、そんな私たちの足元を確認したいと思います。
Today, I would like for us to check out our footing, where we are standing, based on these words from Solomon.
今日は3つのことを見ていきたいと思います。まず最初に、酒についてお話ししましょう。伝道の書の2章1節から3節を拝読いたします。
Today, I would like to look at three things.First of all, let's talk about liquor. Let us read Ecclesiastes 2:1-3.
私は自分の心に言った。さあ、快楽をもってお前を試みよう。お前は愉快に過ごすがよいと。しかしこれもまた空であった。私は笑いについて言った。これは狂気であると。また快楽について言った。これは何をするのかと。私の心は知恵をもって私を導いているが、私は酒をもって自分の肉体を元気づけようと試みた。
I said to myself, Come now, I will test you with pleasure, so enjoy yourself. And behold, it too was futility. I said of laughter, It is madness, and of pleasure, what does it accomplish? I explored with my mind how to stimulate my body with wine while my mind was guiding me wisely.And how to take hold of folly until I could see what good there is for the sons of men to do under heaven the few years of their lives.
私たちが伺い知れるソロモンの一日とはこのようなものではなかったかと想像します。
We can imagine that Solomon's day may have gone on like this.
一国のリーダーとして国の内外のことを考え山積みの課題に向き合う一日が終わり、心身の疲れを覚える夕時、張り詰めていた緊張を解きたいと、イスラエルのみならず各国から輸入されてくる酒に夜な夜な手を伸ばし。
As a leader of a country, after a day of thinking about the country's inner and outer workings and facing a mountain of challenges, in the evening time when he felt physically and emotionally exhausted,And desiring to be relieved of his stress, he would reach out for Israeli and other imported liquors night after night.
聖書は酒を飲むことを禁じてはいません。もし禁じているのなら、イエス様がカナの婚礼でイエス様ご自身が水をブドウ酒に変えた奇跡や、最後の晩餐でイエス様と弟子たちが分け合ったものがブドウ酒であったこと、パウロが愛弟子テモトに健康のためにブドウ酒を飲みなさいと勧めた言葉を否定することになります。
The Bible does not forbid drinking liquor. If forbidden, it would be a repudiation of Jesus' miracle at the wedding at Cana, where he turned water into wine. Jesus' last supper with his disciples, where he shared wine together with them, as well as Paul recommending to his beloved disciple Timothy to drink wine for good health.
しかし、これらの記述とともに、酒によって起こる弊害ということについても聖書は随所に触れています。
However, along with these statements, the Bible mentions the harmful effects of liquor everywhere.
聖書の中で飲酒について最初に記されているところがどこだかご存知でしょうか?
Do you know where the Bible first mentions drinking liquor?
それは創世記9章で大洪水を逃れたノアがブドウ酒を飲んで酔っ払い天幕に裸のまま眠ってしまったというところです。
It is in Genesis chapter 9 where Noah, who escaped the flood, drank wine and got drunk and fell asleep naked in the tent.
その父の無様な姿を見た息子はノアを嘲笑し、酔いから覚めてそのことを知ったノアは我が子を呪いました。
Noah's son, who saw his father's unsightly appearance, mocked him. When Noah awoke from his drunkenness and learned about what had happened, he cursed his child.
かつてノアはその時代の人々の中で正しく、かつ全く人であったと言われた人です。
It was once said that Noah was a righteous man, blameless in his time.
しかし、酒は彼を変え、この彼の失態は後ほどの彼の子孫の祝福にまで影響を与えました。
However, liquor changed him, and this blunder affected the blessings of his later descendants.
そのノアの姿を言い表すかのように、ソロモンは箴言20章1節にこう書いています。
As if to describe Noah's appearance, Solomon wrote in Proverbs 21.
酒は人を欺けるものとし、濃い酒は人を暴れものとする。これに迷わされるものは無知である。
Wine is a mocker, strong drink a brawler, and whoever is intoxicated by it is not wise.
またレビ記にはこのような警告が記されています。レビ記10章の8節から11節、主はアロンに言われた。あなたもあなたの子たちも会見の幕屋に入るときには死ぬことのないように。ブドウ酒と濃い酒を飲んではならない。これはあなた方が世を長く守るべき定めとしなければならない。これはあなた方が聖なるものと俗なるもの、汚れたものと清いものとを区別することができるため、また主がモーセによって語られたすべての定めをイスラエルの人々に教えることができるためである。
Also in Leviticus, the following warning is recorded. Leviticus 10:8-11.The Lord then spoke to Aaron, saying, Do not drink wine or strong drink, neither you nor your sons with you, when you come into the tent of meeting, so that you will not die. It is a perpetual statute throughout your generations, and so as to make a distinction between the holy and the profane, and between the unclean and the clean, and so as to teach the sons of Israel all the statutes which the Lord has spoken to them through Moses.
アロンとは祭司です。すなわち神の御用にあたるものです。
Aaron is a priest. In other words, he is a servant of God.
その彼に対して、会見の幕屋に入るとき、すなわち神の臨在の前に出るときには、死ぬことがないように、ブドウ酒と濃い酒を飲んではならないと主は言われたのです。
The Lord said to him,That when he entered the tabernacle of the meeting, that is, before the presence of God, he should not drink wine or strong liquor, so that he would not die.
なぜに死ぬなどと物騒なことがここに書かれているんでしょうか?
Why is something unsettling such as die written here?
なぜなら、 彼らが会見の幕屋に入るということは、その時に聖なるもの、俗なるもの、汚れたもの、清いものをしっかり区別する判断力が必要であり、その感覚が酒によって鈍り、過ちを犯してしまうということは、すなわち彼らの命に関わることであったからです。
It is because when they enter the tabernacle of the meeting, they need to have the judgment to distinguish between the holy, the profane, the unclean, and the clean. And for that ability to be overwhelmed by liquor would lead to making mistakes that would be life-threatening.
かつてパウロは愛弟子テモテにこう語りかけました。これからは水ばかりを飲まないで、胃のためまたたびたびの痛みを和らげるために少量のブドウ酒を用いなさい。
Paul once told his beloved disciple Timothy, no longer drink water exclusively, but use a little wine for the sake of your stomach and your frequent ailments.
胃の痛みというのは今日でいうところの胃潰瘍なものでしょうか。きっと伝道と牧会の現場で若きテモテはストレスを感じていたのでしょう。
The stomach problem may have been something like a gastric ulcer today.Probably the young Timothy was stressed with the work of evangelism and pastoral care.
そのペトロにパウロはここで少量のブドウ酒を飲みなさいと言いました。
Paul told Timothy here to drink a little wine.
私たちはパウロがここでそれは体のため少量であるべきだと言ったことに注目します。
We should note that Paul said here that it should be a little amount for the body.
自らを失するほどストレスの憂さ晴らしになるように好きなだけ飲みなさいとは言っていないのです。
He is not saying here to drink as much as you like so that you will lose yourself to relieve the stress.
聖餐式におけるブドウ酒はイエス・キリストの流された血を意味するものです。
The wine used in communion represents the shed blood of Jesus Christ.
私たちにとって最も神聖かつ大切なことを思い起こすために用いられた飲み物は、用い方を誤りますと私たちを全く違う人間に変えてしまいます。
This drink that is used to remind us of what is most sacredand important to us can turn us into completely different people if used wrongly.
いつもは静かな人なのに酒を飲むと豹変し、時には暴力を振るい出す人がいます。
Some people are usually quiet, but when they drink liquor, they suddenly change and sometimes act violently.
酒を飲んで車を運転すれば、当然判断が鈍り、人の命を奪ってしまうかもしれない。
Of course, if you drink liquor and drive a car,Your judgment may be dulled, and you might take a person's life.
普段は慎重なのに、酒の席だと善悪の見境がつかなくなり、法律を逸脱するようなことに人は手を出してしまうのです。
Although usually cautious, people cannot tell right from wrong when drinking liquor, and end up doing things that break the law.
これらのことで問題を起こしてしまった人たちの多くは、自分は大丈夫と思っていたに違いありません。
Many of the people who have caused problems with these things must have thought, I am okay.
しかし実際は大丈夫ではなかったのです。酒の力は理性とか自制心を超えるものだったのです。
But in reality, they were not okay. The power of liquor was greater.than their reasoning and self-control.
それでは私たちはこの酒とどう向き合ったらいいのでしょうか。ソロモンは言いました。私は酒を持って自分の肉体を元気づけようと試みた。
So how should we deal with liquor? Solomon said, I explored with my mind how to stimulate my body with wine.
しかし彼の父、ダビデは違いました。 かつてダビデが戦いに行っている間に彼の町が襲われ、彼の家族がはじめ町の若者が捕虜になり、敵に連れ去られてしまうという事件が起きました。
However, his father David was different. Once while David was in battle, there was an incident in which his town was attacked and his family and other young people in the town were taken away as prisoners by the enemy.
その時にこの町の人々はその責任をダビデに負わせ、彼は殺されそうになります。自分の家族が奪われ、人々から孤立してしまうという極限の状況の中で、ダビデは何によって自らを元気づけたのでしょうか。
At that time, the people of this town blamed David for this, and he was about to be killed. By what did David cheer himself up in the midst of finding himself in the extreme situation?Of his own family being taken away and being detached from his people.
サムエル記上31章6節はその時のことをこう書いています。その時ダビデは非常に悩んだ。それは民がおのおのその息子娘のために心を痛めたため、ダビデを石で打とうと言ったからである。しかしダビデはその神、主によって自分を力づけた。
In 1 Samuel 36, this is what is recorded about that time. Moreover, David was greatly distressed because the people spoke of stoning him. For all the people were embittered, each one because of his sons and his daughters. But David strengthened himself in the Lord his God.
ダビデはどん底にいるときに、主によって自らを力づけたのです。
When David was in his lowest point,He strengthened himself in the Lord.
アルコールは私たちの心配や問題を取り去ってくれるものではなく、それらを一時忘れさせてくれるものです。
Alcohol does not take away our worries and problems. Instead, it makes us forget about them for a moment.
酔いが覚めれば、飲む前と同じ現実が私たちの前にそのままあるということ。ソロモンは飲み干した杯の数だけそのことを何度も体験し、その虚しさを悟ったに違いありません。
After awakening from being drunk,One finds the same reality in front of them as before they drank. Solomon must have experienced this many times in accordance with the number of cups he drank and realized its emptiness.
主にある皆さん、私たちは自らを力づけることに対して酒に頼るのではなくて、主によって力をいただこうではありませんか。
People in the Lord, let us not rely on liquor to strengthen ourselves, but let us have the Lord strengthen us.
エフェソ5章18、19節は言っています。酒によってはいけない。それは乱行のもとである。むしろ、御霊に満たされて、詩と賛美と霊の歌とをもって語り合い、主に向かって心からの賛美の歌を歌いなさい。
In Ephesians 5:18 through 19, it says, And do not get drunk with wine, for that is dissipation, but be filled with the Spirit, speaking to one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody with your heart to the Lord.
主にある皆さん、酒の勢いによって話すのではなくて、行動するのではなくて、正々堂々と御霊に満たされて話し行動しようではありませんか。
People in the Lord, rather than speaking and acting by the influence of liquor, let us speak and act boldly by the filling of the Holy Spirit.
そして結局のところ、パウロが書いたコリント書のこの御言葉が私たちの飲酒に対する最終的な判断の基準となることでしょう。こういうわけで、 あなた方は食べるにも飲むにも何をするにしても、ただ神の栄光を表すためにしなさい。
And after all, these words written in Corinthians by Paul will be the basis for our final judgment on drinking liquor. Whether then you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God.
二つ目のことをお話します。私たちの事業、すなわち私たちの仕事についてお話しましょう。ソロモンはこう書きました。伝道の書2章4節から7節。私は大きな事業をした。私は自分のために家を建て、ブドウ畑を設け、園と庭を作り、またすべての実なる木をそこに植え、池を作って木の生い茂る林にそこから水を注がせた。私は男女の奴隷を買った。また私の家で生まれた奴隷を持っていた。私はまた私より先にエルサレムにいた誰よりも多くの牛や羊の財産を持っていた。
Let's talk about the second thing, our business, or that is our work.Solomon wrote in Ecclesiastes 2, 4-7, I enlarged my works, I built houses for myself, planted vineyards for myself, I made gardens and parks for myself, and I planted in them all kinds of fruit trees. I made ponds of water for myself from which to irrigate a forest of growing trees. I bought male and female slaves, and I had home-born slaves. Also, I possessed flocks and herds larger than all who preceded me in Jerusalem.
ソロモンの言う大きな事業とは何でしょうか。まず考えられるのは海外貿易です。
What was Solomon's enlarged works? The first thing that can be considered is foreign trade.
現在海外貿易は当たり前となりましたが、今から3000年前に外国と貿易をするということはとてつもなくスケールの大きなことでした。
Today, foreign trade has become commonplace, but trading with foreign countries 3,000 years ago was a huge undertaking.
神様がソロモンに与えられた才覚には、海外と巧みに商業取引をする賜物があったのでありましょう。
The genius that God gave to Solomon must have resulted in skillful commercial transactions with foreign countries.
そしてそこから得た莫大な利益によって彼は家を建て、ブドウ畑を作りました。
And with the enormous profits he got from it, he built a house and built a vineyard.
裕福な人が地下にワインの貯蔵庫を作るなんていうことを私たちは見聞きしますが、彼もソロモンブランドのブドウ酒を作りました。敷地内には庭を作り、池を作り、林を作りました。
We have seen and heard that wealthy people build wine cellars in their basement. So Solomon made his own brand of wine. In his estate, he made a garden, pond, as well as a forest.
そしておびただしい数の男女の奴隷を所有し、彼はイスラエル史上最も多くの財産を持つようになりました。
And having an enormous number of male and female slaves, he became the wealthiest person in Israel's history.
神様は私たち一人一人に賜物を与えてくださっています。ですから、事業をする賜物が与えられている人は、しっかりとルールにのっとって、そのビジネスに力を注ぐべきでしょう。
God has given to each of us a gift. Therefore, those who are given the gift of doing business should focus on their business in accordance with the law.
そしてその時に、その仕事が祝福され、その会社が大きくなっていく時、その時に私たちがしかと心に留めておかなければならないことは、そのビジネスの祝福はどこから来たのか、そしてその祝福は何のためなのかということです。
And at that time when the work is blessed and the company grows, what we have to keep in mind at that time is where the blessing of the business came from and for what reason there is such blessing.
なぜなら私たちがこの箇所を注意深く読むときに一つのことに気がつかされるからです。
This is because we will notice one thing when we read this passage carefully.
それはこの箇所においてソロモンは6度も私と言っており、 4節においては、私は自分のために家を建てと言い、7節では、私より先にエルサレムにいた誰よりも多くの牛や羊の財産を持っていたと書いているのです。
It is as Solomon says, myself or me, 6 times in this passage. In verse 4, he says, I built houses for myself. And in verse 7, it is written, I possess flocks and herds larger than all who preceded me in Jerusalem.
これらの言葉から伺い知ることができることは、ソロモンはその事業は自分自身のためであると思い、またその事業の祝福は自分の力量によるところが大きいと考えていたということなのです。
What we can tell from these words is that Solomon thought that the business was for himself and that the blessing of the business was largely due to his competence.
彼はその事業は主のためであり、その祝福は主から来ているということを忘れていたのです。
He forgot that the business was for the Lord and that the blessing came from the Lord.
そしてそのような事業を拡大していくと、結局どうなるかと言いますと、それは常に彼が言っているあの結論へと導かれていくのです。
And what happens when you expand such a business that it always leads to that same conclusion which he constantly says.
すなわち、そこで私は我が手の成したすべてのこと、およびそれを成すに要した労苦を顧みたとき、身を皆空であって、風を捉えるようなものであった。火の下には液となるものはないのである。
In other words, thus I considered all my activities which my hands had done and the labor which I had exerted, and behold, all was vanity and striving after wind, and there was no profit under the sun.
1980年代、元フォード社社長、クライスラー社長兼最高経営責任者のアイア国家は時代の寵児でした。世界中に彼の信奉者がおり、その著者や自伝が飛ぶように売れたといいます。
In the 1980s, former Ford Motor Company president and former Chrysler Motors president and CEO, Lee Iacocca was the darling of the times. He had followers all over the world, and his books and autobiographies were said to have sold.Like、crazy.
その自叙伝の中に彼はこう書き記しています。私は人生の夕暮れ時を迎えているが、いまだに人生とは何かを模索している。名声や富を手に入れても、それらは鳥の餌ほどの意味しかない。
In his autobiography, he writes, Here I am in the twilight years of my life, still wondering what it's all about. I can tell you this, fame and fortune is for the birds.
もし自分のための名声や富であるなら、私たちにとってそれは鳥の餌のように虚しいものです。
If Fame and wealth is for ourselves. They are as empty to us as bird food.
しかし私たちが与えられたものは主の賜り物であるということを知り、その働きを主の栄光のために成していくのであるなら、それはどんなに小さな働きであっても、それは大きなやりがいのあるものとなるんです。
However, if we know that what we have been given is from a gift from the Lord and do our work for the glory of the Lord, then no matter how small it may be, it becomes something truly rewarding.
最後に、ソロモンが虜になりました女性たちについてお話しします。伝道の書2章8節から10節。私はまた銀と金を集め、 王たちと国々の財宝を集めた。また私は歌う歌う男、歌う歌う女を得た。また人の子の楽しみとするそばめを多く得た。こうして私は大いなるものとなり、私より先にエルサレムにいたすべてのものよりも大いなるものとなった。私の知恵もまた私を離れなかった。何でも私の目の好むものは遠慮せず、私の心の喜ぶものは拒まなかった。
Finally, I would like to talk about women who captivated Solomon.Let's read Ecclesiastes 2:8-10. Also, I collected for myself silver and gold and the treasure of kings and provinces. I provided for myself male and female singers and the pleasures of men, many concubines. Then I became great and increased more than all who preceded me in Jerusalem. My wisdom also stood by me. All that my eyes desired, I did not refuse them. I did not withhold my heart from any pleasure, for my heart was pleased.Because of all my labor, and this was my reward for all my labor.
ソロモンの父ダビデはイスラエル史上最も真実に神に仕えた王でありますが、自分の部下の妻バテシバと関係を持ち、バテシバはダビデの子を宿しました。これらのことによりダビデは姦淫、嘘偽り、殺人の罪を犯しました。
Solomon's father David was the king who most faithfully served God in Israel's historyBut he had relations with one of his soldiers' wife, Bathsheba, who then became pregnant with David's child. Due to this, David became guilty of the sins of adultery, lying, and murder.
ソロモンはこのバテシバとダビデの子なのです。ダビデとバテシバの関係は彼の後の人生に拭うことができない、心が引き裂かれるような痛みをもたらすことになりました。
Solomon.Is the son of Bathsheba and David. The relationship between David and Bathsheba resulted in unwieldy, heart-wrenching pain in his later life.
ソロモンは確かに比類なき賢者でありました。当初ソロモンは父ダビデの言葉に従い死を恐れ歩みますが、富や名声が高まり、彼の王としての立場が確立するにつれて、神様に向けられるべき心の焦点が徐々に徐々にずれていきます。
Solomon was certainly an unrivaled wise man. Initially, Solomon walks in the fear of the Lord according to the words of his father David. But as his wealth and fame grew, and his position as king was established, the focus of his heart toward God gradually shifted.
その一つの大きな要因は彼が抱え込んだ千人にも及ぶ妻や妾でありました。これらの女性たちはイスラエルのみならずいろいろな国から連れてこられた異国の女たちでありました。
One of the major factors was his 1,000 wives and concubines. These women were not only from Israel, but were foreign women who had come from various countries.
ソロモンは彼女たちがその異国から持ち込んだもろもろの神々を礼拝することを黙認し、そのことはイスラエルに暗い影を落とし、紀元前931年、イスラエルはソロモンの子レハブアムを王とする南ユダ王国、ネバテの子ヤロバムアムを王とする北イスラエル王国に分裂していくのです。
Solomon allowed them to worship the various gods they brought from their foreign countries.Which left a dark shadow on Israel. In 931 BC, Israel is divided into the southern kingdom of Judah with Solomon's son Rehoboam as its king, and the northern kingdom of Israel with Jeroboam the son of Nebat as its king.
そしてその後この2つの王国は霊的にアップダウンを繰り返し、主に立ち返ることのないままそれぞれバビロンとアッシリアに滅ぼされていきました。
Then after that,These two kingdoms had their spiritual ups and downs and did not return to the Lord and thus were destroyed by Babylon and Assyria respectively.
自ら書いた箴言31章の言葉はソロモンにとって自らの若い苦い経験を込めた戒めの言葉だったのでしょう。あなたの力を女に費やすな。王をも滅ぼす者にあなたの道を任せるな。
The words Solomon himself wrote in Proverbs 31 must have been words of instruction based on his own bitter experience. Do not give your strength to women or your ways to that which destroys kings.
ガラテヤ書は言います。 私は命じる。御霊によって歩きなさい。そうすれば決して肉の欲を満たすことはない。なぜなら肉の欲するところは御霊に反し、また御霊の欲するところは肉に反するからである。こうして二つのものは互いに相逆らい、その結果あなた方は自分でしようと思うことをすることができないようになる。
In Galatians, it says, But I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. For the flesh sets its desire against the Spirit,And the spirit against the flesh. For these are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please.
結婚以外の異性との問題というのは、時に私たちの理性や知性を超えてしまう力があります。このガリラヤ書は、私たちのうちにはこの肉なる欲と霊なる思いがあるというのです。
Problems with the opposite sex that arise outside of marriage often have the power that goes beyond our reason and intellect. In Galatians, it says, we have inside of us this fleshly desire and spiritual desire.
そしてこれらは互いに対立しており、時に自分がすべきことを知っておりながら、それをすることができないほどに、その肉欲の力は激しく強いというのです。
And they are in opposition to each other. It says that sometimes the carnal power is so intense and strong that we are not able to do what we know we should do.
そしてこの激しい肉欲に自力で勝ちを得ようとはせずに、御霊と共に歩みなさいというのです。
And instead of trying to overcome this fierce carnal desire on your own, it says to walk by the Spirit.
周りをよくよく注意してしっかりと自らを奮い立たせて歩みなさいとはここに書かれておりません。
It is not written here that you should pay close attention to your surroundings and inspire yourself to walk.
なぜならその力には限界があり、私たちはこのことに対してほとんど無力だからです。ですからそうではなく、御霊によって歩みなさいというのです。
That is because such power is limited.And we are almost powerless against this. Therefore, instead, we are told to walk by the Spirit.
主にある皆さん、いかがでしょうか。今日は酒、仕事、異性についてお話しました。この三つは古の時代にも人の心を引きつけたものであり、それは今日、今日も変わりません。
Dear people, what do you think?Today we talked about liquor, work, and the opposite sex. These three things have attracted people's hearts even in ancient times and is still the same today.
そしてこれらはその用い方によって神様の私たちへの豊かな祝福となりうるものです。
And depending on how they are used, they can be a rich blessing to us by God.
しかしその用い方を誤りますと私たちは大変な問題を抱えることになります。そしてそれらが行き着く先は、ソロモンが繰り返し言っていますように、結局のところ、虚しく風を捉えるようなことなんです。
However, if we use them wrongly, we will have serious problems. And as Solomon repeatedly says, where we will end up is, after all, empty.And striving after wind.
半世紀もの間、伝道と牧会をしてこられた牧師たちがしみじみと話していた言葉を傍らで聞いていたことがあります。
For half a century, I have heard the words of pastors reflectively talking.
その先生方は言っていました。長い伝道牧会の日々だったけれど、もろもろの誘惑から守られてきたことは、主の憐れみだった。
These pastors were saying, The days of pastoral ministry were long, but it was the Lord's mercy that I was protected from various temptations.
彼らは特別な人なのではなく、この試みは常に私たちに伴うことなのです。
They are not special people, and these trials constantly accompany us.
主にある皆さん、このメッセージシリーズの一番最初にお話しましたように、私たちはこれらのことを火の下に置くのではなくて、神の下に置こうではありませんか。
Dear people in the Lord, as I said at the very beginning of this message series, let us not put these things under the sun, but rather under God.
それらを暗きところに隠すのではなくて、天台の光によっていつもこれらのことが照らされて、それをご覧になる神様が喜び、主の栄光が表されるように祈り求めようではありませんか。
Instead of hiding them in the dark, let us pray and seek that these things be constantly illuminated by the light of heaven, and that God who sees them will rejoice, and God's glory will be revealed.
ああ、なんと虚しい毎日だと日々を過ごすのではなくて、御霊に満たされ、御霊と共に歩もうではありませんか。
Let us not spend our days in emptiness, but let us be filled with the Spirit and walk by the Spirit.
お祈りしましょう。
Let's pray.
愛する天のお父様、私たちは今あなたの御前に出ています。
Our loving Heavenly Father, we stand before your presence right now.
長い間コロナ禍に置かれて、私たちはさまざまなストレスを感じて毎日生きています。
In the midst of the continuing coronavirus pandemic, we have experienced much stress.
このような時、私たちの心は本当に弱さを感じます。
In the midst of these things, we realize how weak we truly are.
主はあなたは私たちの心をすべてご存知なるお方です。
God, you are the one who truly knows our hearts.
今日は酒、仕事、異性についてソロモンの言葉を見てまいりました。
Today we have looked at the words of Solomon specifically regarding liquor, work, and the opposite sex.
3000年前にこれらのことに向き合った彼と同じように私たちも今日これらのものに向き合っています。
As Solomon had to face these things over 3,000 years ago, we have to face these things today as well.
主よ、どうか憐れんでくださって、私たちがこれらのところから守られ、あなたの皆をあがめる生涯を最後まで全うすることができるように導いてください。
Lord, please have mercy upon us and please protect us from these things so that we can continue to live a life that truly brings glory to you.
最後に私たちがこの人生のゴールに入る時まで、あなたを指さして、あなたを見上げて、最後完走することができるようにお導きください。
Please help us to be able to finish the race with our eyes fixed on you and be able to complete it faithfully.
これらの祈り、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
We pray these things in the name of our Lord Jesus Christ.
Amen.
Amen.
恋願わくは我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、今日この礼拝に出席することが許された私たちと共に今も後も世々限りなくありますように。 May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all now and evermore. Amen.